それでは今朝はマタイの福音書の1章18節から25節、マタイの福音書の1章の18節から25節、このマタイの福音書が強調しているのはこの系図ですね。そして系図が強調しているのはこのナザレのイエスこそが、アブラハムの子孫でありダビデ王に約束されたあなたの子孫から一人の王が出るんだという、その王であり、ユダヤ人の王であり、そしてメシアなんだということをですね、このユダヤ人に明確に、示すためなんですね。それはこの後のイエス様あるいは弟子たちの宣教にも関わってくるわけです。まあ、結果的にはユダヤ人は不信仰によって王であるまたメシアであるイエス様を十字架につけて殺すことになるわけです。で、先週も少し触れましたけれども、この16節でヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ、キリストと呼ばれるイエスは、ね、イエスはメシアなんですよと。次です。このマリアからお生まれになったと。ここだけマリアから生まれたと。こうなっている。ヨセフからとなってない。それまでは皆、例えば、そうですね、この12節ですか、エコニアがシアルティエルを生み、でこのエコイアがシアルティエルというのはシアルティエル女性じゃないの、男ですね。親の男になるわけです。みんな男です。何やに生まれた。ところがイエス様のこの最後だけがヨセフから生まれとはなっていない。マリアからお生まれにとなっている。で皆さん気づかれましたでしょうか、ね、ここが違うんです。ですからそれはエレミア36章の30節、このエコニア、あるいはエホヤキンですね、この子孫から王が立ってはならないと。あまりにもこれエホヤキンというのはひどい王でですね、ですからその予言のゆえにですね、このメシアにヨセフの血あるいは遺伝子が流れてはいけない。ただ戸籍上は王位継承権はあるわけです。ただエレミアの36章30節の予言によってですね、このエコニアエホヤキンの子孫であるヨセフ、この血が流れてはいけないということで、ヨセフから生まれとはなっていない。マリアからお生まれにと。恥ずかしいですけれども、私これ準備して今気がつ準備この年になって気がついた。それまではただわーっと読んでいてですね、そしてダビデ王もそうだと、ダビデだけに王っていうね、この名称ついて、他はついてないんです。みんな王なんですよ。でもダビデにだけ王です。それはやはりイエス様がダビデの系図の中にあるイエス様が、ナザレのイエス、人間イエスが、ね、このダビデに約束されたユダヤ人の王であり、そしてメシアですよと。当然アブラハムの子孫ということ、系図のこの系図の目的はそれなんです。それを系図はユダヤ人に強調教えているわけです。で19節、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。正しい人とありますが、これは決して全く罪を罪のない人、ね、全く罪のない人とか全く罪を犯さない人、こんな人いません、イエス様以外。はい、 という意味ではないということです。誠の神様を心から信じ愛していた人という意味です。立法の下にあったユダヤ人でもある人たちはやはり神様を愛していた、そういう人たちがいたんですね。で、旧約時代の人々の神様に対する信仰の表明というのは私たちクリスチャンと違います。まだ十字架の贖いがありませんから、自分の罪深さと弱さを認め立法を守ること、これが誠の神様に対する旧約時代の人々の信仰の表明なんです。で、何度も言いますけども、立法というのは、ユダヤ人を立派な人間にするために与えられたのではないということです。その立法の目的は、あなた方は守れない。守れないですよ。そして自分の頑張り、自分の努力、熱心さ、忠実さ、でもってしても決して神様の義には達し得ない。それをユダヤ人に教える。で、何かのそういう教えがなければ、何が悪いのか良いのか、そういうことは分かりません。皆さんが運転していてここは何十キロで走っていても大丈夫なのか、標識があって40があると、40キロ以上は違反なんだということが分かりますね。ですから何かのこの決まりというか、そういうものがなければ何が悪いのか何がいいのかわからない。それは今日のイエス様を信じない人たちの状況ですね。何がいいか何が悪いのかわからない。まあ、ある程度はわかります。でも大体はわからない。でも私たちはわかります。神様が基準ですから。そして絶対的な、そういうこの決まりというもの。人間がやってはいけないこと。あるいは、やるべきこと。そういうことが記されています。イエス様を信じない人たちはいろいろ非難します。厳しすぎるとか。何を基準にね、厳しすぎるのか。誰がそんなこと決めるのか。ということです。これはその人その人によって厳しいか厳しくないか、そんなの変わりますよ。それがこの世です。絶対的なものがないんですから。で、このヨセフですね、正しい人ということで、どうしようかと悩んだと思います。マリアが身ごもったわけでしょ。まだ正式に結婚もしていない。いわば不倫。不倫とか、すいません。コマーシャルじゃない。舐めてるか舐めてないか。 ちょっと話しててパッと出たら失礼。あ、そうそう、悩んだと思います。普通はこれ不倫ですからね、立法によると一撃の刑です、死刑です。それはやっぱりこの愛する愛しているマリアにそんなねさせたくない。どうしようか。まあ当時ユダヤ人はその立法の逃げ道を探してたんですね。例えば安息日に仕事してはならないとあるでしょ。でも商売している人は困るわけですよ。商売にならない、金儲けができない。そうしたら逃げ道を作ったんです。商売できるような金儲けができるような逃げ道を作った。どっかの政治家が作る法律みたいなもんですよ。逃げ道作る。だこの、ね、一打ちの刑、逃げ道。つまり、その一つは、この離縁状を渡す。この離縁状を渡、離婚状ですね。あるいは離縁状。それを渡して去らせる。まあ、ヨセフは思い巡らしということですから、悩んで考えた挙句が、この離縁状、離婚状を渡して、マリアを去らせるという道を選んだわけです。その、離婚状には、この女は、私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないの書かれていたそうです。見たことないですから、ね、まあそうするとこの石打ちの刑という、ね、死刑から受けること、逃れることができたわけです。ですから、ヨセフは、まあ、ね、もう本当に悩んで悩んで、ね、人間が作った離婚状を渡して、マリアを去らせるという、ね、この道を選んだわけです。ね、これが19節。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った、ね、そしてこの二十節にこれ神様の素晴らしいご配慮ですね。彼がヨセフがこのことを思い巡らしていた頃、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、ね、ダビデの子ヨセフよと言ってる、ね、だからダビデも系図上はヨセフも系図上はダビデを先祖に持ってるわけです。だから王位継承権はあるわけです、ね、でも王にはなってやけ、だから処理を交代ない。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。もし皆さんこう言われたらどう考えます？聖霊による。一体何のこっちゃ？聖霊によるとは。人間の頭ではもうなんかもう考えられない。どういうことなんだ。まあそれこそもう、そのまま受け入れるしかない。ある意味で信仰です。 聖書を読んでいて人間が理解できない、理解できなかったらそのまま受け入れるべきなんです。理解できないから理解できるように変える、これがエホバの証人とか異端がやることなんです。私たちは分からなかったらそのままにしてそのまま受け入れたらいいんです。だから聖霊によるなんていうのは医学的にそんな説明できないですよ、ね、普通、ね、赤ちゃんができるというのは卵子があって、そしてそこに精子が来て受精という、ね、そういう行為によって、ね、誕生するわけです。でもこれは聖霊によるどういうことなのか、ね、でも神様がこうおっしゃっているんであるから私は理解できない、わからない、でもそれを受け入れましょう、ね、信じます。だそういう意味でヨセフは素晴らしい信仰者です、ね、で21節にマリアは男の子を産みます。まあ、今はね男か女かっていうのは分かりますけれども、この当時はまだ分かんないわけです。でもここで明らかに、ね、男の子を産む男の子ですよと、これはもう神様しか分からない。で、その名をイエスとつけなさい。イエス、これは名前ですから、キリストというのはメシア、称号です。よくイギリスなんかでね、サーという言葉を最後につけますよね。誰々サー。これは称号でしょ。だからキリストというのはメシア称号です。名前じゃない。ですから、自分に子供が生まれたから、名前をキリストにしよう。本もキリスト。そんなね、ダメです。宮坂キリストとかね、つけちゃダメです。メシアになってしまいます、ね。イエスはいいんですよ。旧約名では、ヨシュア。これイエスは、旧約名ではヨシュアになる。主は救いという意味かな。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。その民というのはユダヤ人です。しかしパウロによって十字架の身代わりの死がユダヤ人だけではない、全人類の救い主、信じる者たちの救い主となるということが使徒やクリスチャンたちによって述べ伝えられていくことになるわけです。十字架以降ですよ。十字架前はこのイエスこそ、ナザレのイエスこそがメシアであり、ユダヤ人の王ですよ。あなた方はこの方をそのように受け入れなさい、信じなさいということをバプテスマのヨハネも、また弟子たちもイエス様も伝えたことです。ですから十字架前の福音という意味と十字架後の福音という意味は違ってきます。あくまでも福音というのは良き訪れ、ユアンゲリオンと言います。良き訪れ、まあグッドニュース。なんでいいグッドニュースなのかということです。グッドニュース。十字架前のユダヤ人にとって、イエス様こそメシアであり、そしてユダヤ人の王ですよ。信じなさい。そしたらあなたまたは神の国に、千年王国に入れますよ。 これは良いニュースでした。なぜか。それまで、ユダヤ人を牛耳っていたのは、律法学者とか、まあ、いわばユダヤ教というものです。律法を守らないと、神の国、王国には入りませんよと。だから、守ることができるように頑張りなさい。努力しなさい。そういうふうに教えたんです。それは間違ってるんですよ。ところがイエス様は、いや、本当に自分は罪人だ。神様の前には、本当に律法を完全に守ることのできない、本当に哀れな罪人だ。そしてこのイエスを私はメシア、王と、私は信じます。信じるだけ、認めるだけで、神の国、王国に入れるわけです。ですから、グッドニュースなんです。十字架ともそうですね。たくさん献金しないと天国へ行きませんよとか、熱心に祈らないと天国へ行きませんよ。忠実、熱心でないと天国へ行きませんよ。ではないわけです。自分が義なる神様の御前で罪人であること。しかしイエス・キリスト様が身代わりとなって私のあの十字架で恐ろしい罪の罰を受けてくださった。しかし三日目に死に打ち勝って復活された私の救い主であり私の神ですと信じ、そのことを私は見たことはない。でもこの神様のお言葉間違いない正しい、そのように私は受け入れます、信じますということです。それで天国へ行けるわけです。そういう意味でグッドニュース、この世にもグッドニュースはたくさんあります。でも最も大切な最も素晴らしいグッドニュース、これが福音です。たとえ出世して莫大な富を得たとしても、人はそれをあの世に持っていくことはできない。この世に全部置いていかなければならない。そして信じていなければ火と硫黄の燃える空恐ろしい熱い地獄、永遠です。終わりがない。この世で、ね、苦しくたって辛くたっていつか終わります。でもあの地獄の苦しみは終わらない、永遠に続く、熱くてたまらない。なんか今年は言葉が一つ増えたそうです。酷暑日、今までは猛暑日だったのが40度以上は酷暑日になった、どんどん暑くなってて、で北海道でもクーラーが必要だなんて考えられない。私の子供の頃留萌でしたけども扇風機もなかったんですよ。もうクーラーなんてそんなもない。旭川来た時もそうです。タクシーにもクーラーはない、エアコンはない。さあびっくりしましたね。でまあそれで生活できたんです。もう今クーラー必需品、まさか学校にまでエアコンがつくとは考えちゃい、どんどんどんどん暑くなってきている。もう冗談で言えばそのうち熱帯魚はねえ北海道周りの海から取れるかもしれませんね。熱帯魚買いに行かなくてもいい、網ですくいに行くか 釣りに行ってグッピーが救えたとかね、グッピーしか知らないけど、だってハマチが取れるって言うんですから、ハマチなんて食べたことない。北海道の人にとってハマチを食べる習慣ないですもんね。今まで食べたことないです。でもハマチが大量に取れた、まあ、本当に御言葉は通りでしょ。ローマ書の3章10節から、人間は破壊者だ、罪は、ね、破壊、もう自然環境を破壊する、これもみんな人間の金儲け、あるいは快楽、その弊害ですよ、ね、本当に聖書の言う通りです。で、21節ですから、ちょっと言ってもらえますか。そう。この、イスラエルの民は律法を与えられた神様の御心を正しく理解しない、していなかったんです。さっき言ったように。律法を守ることによって、神様の義を得ることができると間違って理解したんです。そして当時の人たちは自分の努力、頑張り、律法を守る。それによって神の義を得ようと。また、権力者、金持ちは、地位名誉、富と快楽、それを求めていたわけです。ですから、イエス様の誕生だってユダヤ人関心なかったでしょ？やってきたのは東方の博士たちです。今のイラク、ユダヤ人じゃない、彼らがメシアとしてお生まれに なられた方はどこですか、とユダヤ人は何にも、何言ってんのこれ、関心がなかった。だから富、権力、名誉、それを一生懸命求めてとて立法学者、パリサイ人、錯覚してるわけです。自分たちは守ってる。あれ錯覚です。守れないんです、どだい。神様の御心は全部守ることです。守れないんです。それ守れなかったんです。だから、神殿は大変でした。毎日犠牲、許しの犠牲を捧げるユダヤ人が来るわけです。だからベンチがない。祭司たちは休む暇もない。ベンチに座って一瞬たりとも休む暇がないほど次々持ってくるわけです。だから彼らは錯覚してる。そして守っていない人たち。自分たちだって守れないの。守っていない人たちを非難し、裁いたわけです。悪い奴だ、ね。こんな奴らがいるから、なかなか、ね、メシアが現れない。王国ができないんだ、ね。そんなこと言ってたわけです。ですからイエスもおっしゃったでしょ。人の目の中にある塵を取り除く前に、自分の目の中にある針を取り除きなさい。イエスはそうおっしゃった。彼らは自分たちを守ってないということを気がついてない。それを気づかせようとしてイエスはおっしゃった。で、人のちっちゃなことにはもうね、もうなんて気がつくというか、ちっちゃなことには。自分の大きなことはもう、わからない。これ、むしろお互いそうなってるんでしょうね。お互い。A さんは B さんを裁き、B さんは A さんを裁く。それぞれでっかい針があるにもかかわらずね。そんな愚かなことやってたわけです。 ですからイエス様はまず神の国と神の義を求めなさいと、まあこのようにおっしゃった。マタイの福音書6章の33節、神の義と神の国をまず求めなさいと、求め続けなさい、それはまあある意味イエス様に目を向けさせる、そういう意味もあった。でも彼らはイエス様ではなく、ね、この世の快楽、まあ、今も日本も同じです、ね、イエス様ではなくてこの世のいろんな快楽、あるいは金儲け、成功、そういうものに目を向けさせる、ね、今悪魔は素晴らしい道具を得た。テレビ、スマート、ね、もちろん何でも言いますよ、食べて飲んで楽しむ、ね、これ自体は罪ではない。神様が与えてくださったものです。食べる喜び、食べる楽しみ、これは神様が与えてくださった。ただ注意が必要ですけどもね。はい。でも問題は、神なんか俺は信じない。まあ信じてる神様は、ご利益の神様、ね。この神様を信じたらご利益ありますよ。ね、何々したらご利益がありますよ。もう本当に日本人はこの言葉に弱い。ご利益と聞いたらもう何でもする。深く考えないで何でもやるんです。こんなちっちゃい石の穴、ここを通るとご利益ありますよってのもう無理やりでも通ろうとする、ね、あるいはどこだかを撫でたらね、病気になりませんよ、もうあのそこだけ光ってる、何も考えない。とにかくご利益、その言葉に弱いですね。そういう神々を、ね、日本人は信じない、ね、いやそして、ね、騙されてる人間の言葉は信じない、神様のことは信じない。本当に神様の働きがないとダメなんですね。詐欺師の言葉は信じない。なんでね、弁護士、あれはわざどこどこの警察の内々のものです、なんで信じるんだろう、見たことも会ったこともない、その人が警察かどうか証明する、あるいは根拠するとなるもの何もない、でも信じる。で神様の言葉は信じない、いつもそういうことを感じますね。ああいう詐欺師に遭った人たちをニュースが出ると、まあ神様の働きがなければ私たちも詐欺師引っかかる、まあクリスチャンでも引っかかる危険性はあるかもしれませんね。そして、最後22節から25節、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。23節、見よ、処女が身をもっている、そして男の子、その名はインマヌエルと呼ばれる、それを訳すと神が私たちと共におられるという意味である。だからイエス様が神であると言ってるわけですよ。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。やっぱりヨセフという方は素晴らしいですよね。夢を見て、それも信じて、少女が身をもっている。普通人間は信じなければ、マリアは不倫だ。不貞をしたんだ。他の男と関係を持ったんだと思うところですけれども、ね、この夢はこれから違う、これね、 変な夢だ、悪夢だと、そう考えるところです。でもヨセフは主の使い、神の言葉を信じたんです。受け入れた。素晴らしい信仰です。はい。そしてイエス様こそ神が私たちと共におられる、イエス様は神であるということもここでおっしゃっている。これは約800年、700年から800年ぐらい前の予言です。イザヤによって。信じない人はね、いや、この処女というのは違うんだと。それはただ単に若い女を意味しているに過ぎないんだ。そういうふうに言います。信じない人。はい。こんなもんですよ。自分が理解できないから。ありえないから。でも昔理解できなかったことや。ありえないと思われたことが今はできたり、あるいはこういうことであったりとか、そういうことがあるわけですよ。タイムスリップしてね、江戸時代にタイムスリップして、いや東京から札幌までね1時間ぐらいで行けんですよ。そんなバカな、船でも1ヶ月以上かかる。まあ函館ね、歩いて行ったらね、もう1ヶ月かかるかどうか分かりませんけど、1時間では行けない。当時の人にしたら理解できない、ね、もう東海道新幹線だって3時間ぐらいで行ける。あの歩いて行ったらもう1ヶ月以上かかるかもしれない。当時の人にしたら理解できない。いや空を飛んでくんだとかね、ものすごいスピードで走る、そういうものあるんだ。いや、わからん。そんな事故わからん。考えられん。なるでしょ。ね、だから理解できないことがいっぱいあるんですよ。ですから聖書は、私たちをご存知だ、神様は。ね、理解しじゃ、イエス様3日目蘇るんだ。理解しなさい。言わなかったんです。理解できないから。だから信じなさいって言ったんです。あなた方は理解できなくても、この通りになる。神様の言ったことは間違いない。神の口から出た言葉は必ずなるんだ。それを受け入れなさいと。認めなさいと。そう言ったのよ。理解しなさいとは言わなかった。理解できないことは分かってたからです。素晴らしいお方ですよ、神様は。その神様によって私たちはイエス様に導かれたんです。私たちが言ったんじゃないんです。私たちの、ね、力ではいけっこない。神様が導いてくださった。だから信じることができた。この神様に感謝いたしましょう。じゃあお祈りいたします。